もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
は
い、
最初に年齢を教えてください。
私は62歳です。
62歳。結婚してます？
はい、結婚はしてましたが、
はい。
1年半前に死別です。
あ、死別ですか。
はい。はい、
で、お子さんは？
子供はおりません。
そうすると今ずお一人で暮ら
し、私単身です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
義理の母と、
はい。
義理の妹のことで、
はい、
義理の母が、
はい、
今はあの特別養護老人ホームに入ってるんですけれども、
はい、
あの30年ほど前に、
はい、
脳一血で、
はい、
右半身麻痺と車椅子生活になって、
はい、
でその後あの自宅で義理の父と暮らしてたんですよね、
はい、
ヘルパーさんとか来ていただいて、
はい、
で義理の父は10年前に亡くなったんです、
はい、
それでもうあの自宅で生活できないということで、
はい、
老人保健施設の方で預かっていただいて、
はい、
特養をですね探しまして、
はい、
最初はあのちょっと有料の高いところに入ってたんですけど、
はい、
2年前に要介護度が5なので、
はい、
であのちょっと車椅子にも移乗できなくなって、
はい、
で市の関係で相談して入れていただいたんですね、特別養護老人ホーム、
はいはい、
それで今そこに入ってるんですけれども、
はい、
母が倒れて車椅子生活になった頃から私が全部お金とか預かってですね、
はいはい、
やってたんですけれども、はい、で義理の妹は、
はい、
ちょっと遠いところに住んでおりまして、
はい、
それで息子が一人いまして、
はい、
もう結婚して独立してまして、今は義理の妹とご主人と二人で、はい、ちょっと遠方で暮らしてます。はい、それでですね、
はい、
半年ほど前に、
はい、
母がちょっと緊急入院しまして、
はい、
でその時に手術をするかどうかとか、そういうことで、
はい、
病院の方でいろいろ書類とかですね、同意書とか書くとか、そういう意思決定の問題とかもあって、
はい、
親族の方をって言われたんですよね。
はい、
それで親族っていうのはもう義理の妹しかいないので、
はい、
私が母が手術しなきゃいけないことになったんだけれども、
はい、
どうしようかということで電話したんですよね、
はい、
義理の母はもう90歳なんです、
はい、
で義理の妹は私より3つ上の65なんですけれども、
はい、
それでその時にちゃんと結論も出してくれなくて、
うん、
ただちょっと難しい手術だったので、
うん、
ちょっと母の高齢のこともあって、
うん、
やはり本人の意思を私は一番尊重した方がいいんじゃないかということで、
うん、
で本人がしたくないっていうのでその時はしなかったんですね、うん、
はい、
でこのままちょっと現状を見ましょうとお医者さんという話し合いになって、
はい、
それで済んだんですけれども、
はい、
ただやっぱり90ということもあって、
うん、
でいつ何があるかわからないんですよね、
はいはい、
そういうこともあってこの間はいつもは私強く言わないんですけれども、
はい、
ちょっともうちょっと気にかけてほしいっていうことを言ったんですよね、まあ、たまに電話するとか手紙を書くとか、
強く言ったっていうのはこの義理の妹の方に、
はい、
はいはい、
もう義理の母は諦めてるんですよね、
はいはいはい、
ですけど、
はい、
何かあった時に親族って言われると私ではないので、
はい、
相続が生じた時も全部妹がやらなければいけないので、
はい、
でそういうことも話したんですよね、
はい、
だけど全然そういうことなくてですね、はい、電話もないし手紙も一本もないし、はい、それで
そうするとあなたの方から一方的に連絡するだけで
向こうから全然かかってきません、
かかってこないですよね、はいはい、
義理の妹のご主人っていうのが、
はい、
私どもの住んでる割と近くがご出身の方で、
はい、
それで時々ご親戚とかご兄弟に不幸があったりすると帰ってくるんですけれども、
はい、
もうとんぼ返りなんですよね、
はい、
義理の母のためには全然帰ってこないんですよね、
うん、
もうボンクレも帰ってこないし1年に一遍も帰ってこないし、
うんうん、
だからそれでなんとか、まあ、もともとおっとりした性格であれなんですけれども、うん、なんかもうちょっとなんとかしてもらえないかな、それで社会福祉協議会とかに相談して、
うん、
で私ちょっと健康上の不安もあるので、
う あなた自身が健康上の不安がある、
はいはいはい、私もあの乳がんをやったりとかですね、
はい、
1型糖尿病を持ってたりとかしてですね、
はい、
あのいつもいつもその電話をいただいても対応できるかどうかも不安なので、で貢献制度っていうのもいいかなとは思ったんですけど、娘がいるのにそれもできないかなとか思ってですね、
うん、
でその相談もしてみようと思ったこともあるんですけど、
うん、
でもし万が一私が先に行った場合ですよね、
うんうん、
そのことも考えて
ということは、あなたは今この90歳の義理のお母さんのことをずっと心配してるわけですよね。
そうですね、今あのとりあえず月に 1,2 度は行って、
うん、
様子を見たり、あの建て替えていただいたお金を払ったりとか、
うん、
あと入居費なんかはあの母の通帳を預かってるんで、そこから毎月振り込んだりとかはしてるんですけど、
はい、
であのもう母も私が行くとすごく喜ぶんですけど、
はい、
もうちょっと義理の妹のことはもう諦めの境地みたいになってて、
まあ、
電話の1本も手紙の1枚も来ないのって言ったら何も来ないよってそれで終わりなんですよね。
まあ90歳になると本当に自分の世話をしてくれる人に心がいくんでしょうね。
あのもうあの右半身麻痺と車椅子生活は30年なので、
うん、
まあ、今ちょっと車椅子にも移乗できなくて手を借りるんですけど、
はい、
でも私との付き合いの方が長いので、私の方が何でも言うことを言えるし、うんうん、老人ホームでちょっと人間関係うまくいかなかったりとか、うん、わがまま言ったりするときも私が叱っちゃったりするんですよね、
うんうん、
だからもうそれぐらい長い付き合いで、
うん、
あのまあ、主人がいるときは良かったんですけれども、
うん、
私はちょっと車の免許もないので、
うん、
それで行くのもちょっと半日がかりだし、それであの毎年申請書とか出すんですけど、
うん、
役場に行くのも半日以上かかるんですよね、行って帰ってくるの、
うんうん、
で自分も健康上に不安があるので、いつもいつもやってあげられるとは限らないので、
うん、
病院とか役所関係は意外と厳しいので、
うん、
でちゃんと承諾書とかああいうのは親族が書かないといけないとかいうことがあるので、
うん、でもちろん何かの委任状みたいな書く能力はないわけですよね、
まあ、あの頭の方ははっきりしてるんですが、
ええ、
もうちょっと右腕とか全然字が書けないので、
うん、
役所関係の書類も全部私がいつも代筆で書いて、
うん、
それでもう私も顔なじみで受け付けていただいてるんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりどうしても親族じゃなきゃっていうところはですね、
うん、
私ができないので、
うんうん、
もしあれだったらその娘がいても貢献制度っていうのを頼めるのかなとか、
あー、なるほどね、
ちょっと考えてたりしてですね、
はい、じゃあ義理の妹さんがいてもそういうことができ るのかどうかということですね。
そうですね、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お手数かけます。
こんにちは、中川です。
あ、お世話になります。よろしくお願いいたします。
奥さんよくやってるなと思って今ね、お話伺ってましてね、まあ嫁の立場だったけども、実際のところはあなたが娘みたいにずっと面倒を見てきたようなもんじゃないですか。
みんな勘違いしてます。私が娘だと思ってます。
でしょ。
はい、
うん、それでね、
うん、
今ねまずご質問のね、
はい、
貢献というお話が出たんだけど、
はい、
ただ先ほどのお話の中でお母様、
はい、
年相応のね、
はい、
言われ方はあるんだろうけども、うん、頭はっきりしてるっておっしゃったでしょ。
年齢にしては頭はっきりしてます。
要は判断能力が、
はい、
その申し立てをしたときに、
はい、
まず主治医の診断書を出しますよ、
はい、
で合わせて裁判所が実情としてはその主治医に再度もう一度依頼するんだけれども、
はい、
その判断能力の程度以下で、
はい、
貢献まで付すのか、
はい、
補佐にとどめるのか、
はい、
あるいはそれもいらんと言われてしまうのか、
はい
という形で決まる話だと思うんですね。
はい。
でね、こっから先はね、
はい、
ちょっとものすごい乱暴なこと言いますけども、
はい、
で、それはあなたの生き方と考え方と、それから今後の軋轢も含めてなんですけども、
はい、
お母様自身があなたを娘のように本当に思っておられて、
はい、
あなたもここまで面倒を見てて、
はい、
で、抜本的に親族云々ってことを解決するとしたら、
はい、
あなた養子縁組しちゃうっていうのも一つの手なんだよな。
いや、私は 婚は考えてないんです
よ。考えてないんでしょうね。ねえ、だろうなとは思ったんだ。
いや、私がですね、大病を持ってなかったら、はい、そんなに心配しないんですけど、
はい、
私がもし、まあ、急に具合悪くなったりとか、うん、万が一のことがあった場合に、
うん、
母を誰が見てくれるのかなっていうことを考えたら、
うん、
うちの主人が1年半前に亡くなったんですけど、
はい、
その前にちゃんと道筋を主人がつけてくれたの で、
で
今預かってる通帳とかいうので一応母の年金だけで十分今の施設には入れてもらって余りあるぐらいは年金いただいてるので、
うん、
母は生涯、まあ、とりあえず困らないんですけど、
うん、
私が万が一にも先に行った時のことを考えると妹がちゃんとやってくれるかなっていう不安があってですね、
一つの考え方としてね、
はい、
まあ、私今養子縁組のデラマのこと言ったんだけど、
はい、
もう一つの手はね、
はい、
どなたか弁護士に相談されてね、
はい、
任意後見
はいはい、
っていう制度があるんですよ、
はい、
これは本来の後見が必要な状態以前に、
はい、
実情として一番利用されてるのが、
はい、
財産管理の委任契約と、
はい、
任意後見契約をセットにした、
はい、
移行型の任意後見の契約をするっていうことを、
はい、
私なんかも時にお勧めしてやることがあるんですけれども、
はい、
その移行型任意後見っていうのはね、
はい
はい、本来の後見の状況が必要じゃない時点、はい、だから現時点が仮にそうだとしましょうか、
はい、
現時点でのお母様自身の意思に基づいて、
はい、
財産管理権を、
はい、
包括的に委ねる。そうすると、はい、それはお母様の意思で委ねられてる財産管理人の立場に立ちますから、公的な関係の対応についても権限は持てるわけですよ、
はい、
まずね、
はい、
で今度その財産管理についてのその受任者の立場にある弁護士がですよ、
はい、
実際問題としてこれはもう意思能力がやばいと、
はい、
ね、いうふうに判断すれば裁判所に後見開始の申し立てをするんです、
はい、
そうするとそこから今度は本来の任意後見が始まって、で裁判所が別途通常弁護士を選びますけど後見監督人を選んで本来の任意後見がスタートすると、
はい、
そういう制度があるんですよ。
あ、そうですか、
うん、だから、はい、あなたの今の実情からすると、
はい、
そういう形で今の時点で誰か信頼できる弁護士をお探しになって、
はい、
でその方と実情を相談されて、
はい、
一つのアイデアとしてこういうことを聞いたんだけれども、
はい、
どんなもんだろうかと、
はい、
いうことでお願いなさるっていうのは一つだと思いますよ。
わかりました。でそういう制度もあるんですね。
うん、だから、はい、その移行型の任意後見っていうのがあなたの場合は一番ね、はい、フィットするような気がしますけれどもね。
その移行型は私はちょっと認知してなかったので、
うん、
申し訳ありません。
いえいえ、
まあ、母の意向も聞いて、
ええ、で心情看護についてはあなたはやっぱり面倒見るしかないんだよね。
それは私は別に苦じゃないんですけど、
ね、みたいだからね。だから、はい、あなたの今日のオファーからすると一番フィットするのが、
はい、
どうも任意後見で意向型で、
はい、
どなたか今そのあなたと二人三脚で相談に乗ってくれる、
はい、
でそういう形で手伝ってくれる、
はい、
弁護士を選任する方が、
はい、
その義理の妹さんの心変わりを何とかして待つ、
はい、
なんてことを考えるよりは、
はい、
よほど現実的かなと私は思ったら
ということです。ありがとうございます、
はい、
ちょっと母に相談してですね。
そうね、
はい、うん、何でも言い合える仲なので、
そうそうそう、
必ず事前に
ね、
どうしたらいいかというのは、ね、うん、
それちょっと考えてみてくださいよ。
はい、
はい、
ありがとうございました。
そんなふうに思います。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
お世話になりました。
解決策を見つける情熱が解決に向かいます。